愛媛大学研究室からこんにちは。
何をされてるんですか、これ
？FE7 という機械で、
はい、
電子顕微鏡なんですけど、電子顕微鏡で資料を観察してます。
表面を見てるね。
そうですね。
あ、物質の表面を見てるんですか？
何倍ぐらいこれ
今で？今5万ぐらい。
5万倍ぐらい。
5万倍。5万倍ってなんか想像つかないですね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院理工学研究科の宇野秀光教授にご出演いただき、世界初の太陽電池の開発についてや今後の展望を伺います。今は総合科学研究支援センターの中でお話を聞かせていただいたんですけれども、5万倍で見ることができる電子顕微鏡、私たちが知っている顕微鏡といいますと、まあ、片手に乗るくらい の理科室に、
ね、
置いてあったものですけれども、
40倍から100か200倍、1000倍のものはあまりないんじゃないかと思いますけどね。
そうですよね。5万倍ですものね、はい、それがとなると机ぐらいの大きさはあるんでしょうか？
そうですね、机、2つ分ぐらいの大きさはありますね。高さも、まあ、天井に、届くぐらいの高さですかね、大体が。
宇野先生はその総合科学研究支援センターの副センター長を務めていらっしゃるということなんですが、この総合科学研究支援センターというのはどういったセンターになるんでしょうか？
自然科学の研究をしていく上では、はい、まあ、大きな機械というのは必須になるんですけれども、非常に高性能なものは、はい、まあ、大学で揃えようというような形 の、うん、あのセンターです。でそこに置いておいて、みんなあの大学の構成員が使えるように、サービスをするというところになってます。
本当にいろいろなそれぞれの研究をしてらっしゃる方があの利用できるという。
そうです。
宇野先生ももちろんこちらの施設は利用されるんですか？
あ、もう頻繁に利用してます。
そんな宇野先生は現在有機電子化合物を研究されているということですが、今はまたあの学内にとどまらず、三菱化学、そして東京大学、愛媛大学、3社連携の研究をしていらっしゃるそうですね。
そうですね。たまたま、私たちの愛媛大学で見つけた、
はい、
化合物が非常に性質が良くて、それをあの三菱化学と共同研究を始めまして、はい、でそれに東京大学が入ってきて、
はい、
で今塗ってできる有機太陽電池というのを作ろうというふうになってます。でもうすぐ試供できるような形になりますので、うまくいけばその姿が見れるかなと思ってますけれども、
あの太陽電池と言いますと、私たちが想像するのはあの屋根についている瓦の代わりじゃないですけど、並んだ太陽電池を思い浮かべるんですけれども、あの住宅の屋根に使われているものはあのガラスの基板に、
ガラスの基板にシリコンの半導体を乗せて、はい、でそこで発電しております。で私たちが目指しているのは、まあ、プラスチックの基板に、
はい、
有機物を塗ってそこで、発電するということなので、曲げられるし軽くて薄いのを作るということで、まあ、それがどういう用途になるかというのはこれから先の、
はあ、今実際にそのもう成功の段階までいってるんですよね。
効率という意味で、はい、まだちょっと不満が残るので、そこを今改良してる最中ですけれども、実際に発電して光を出したりですとか、モーターを回したりというのはできるようになってます。
なんとこれは世界初の TOF 変換型有機太陽電池と。
そうですね。
いうことで、その TOF というのはもう先ほど教えていただきましたけれども、
塗って作る、
塗って作る、
はい、塗って作るということは、はい、例えばこれから年賀状を印刷するときに、はい、インクジェットプリンターを使われる方多いと思うんですが、そのインクジェットの中にその塗料を入れて書いたら、
はい、
その書いたように、
はい、
そのデバイスが出来上がると いうことにもなるわけですね。
そこから太陽光を取り込むことができるってことですか。
太陽と書いた太陽の字のところだけが発電してくれるとかですね、そういうことになるかもしれない。
すごい。で、今まであったものに比べてその重さも随分軽くなりますよね。
ガラスを使わなくて済むということと、はい、あとシリコンではなくて有機物であるということで非常に軽くなります。で、曲げられるので、うんうん、まあ曲面のその壁ですとか
球体でも可能性があるんですよね、は
い、そういうものにも応用ができるんじゃないかというふうに考えてますね。
ですからイメージしていた屋根の上にごつく乗ってるガラス板とはまるで違うようなものが、ね、これから先私たちの身の回りでも使えてくるようになるんじゃないかと。
そうですね、まあ、どういう用途になるかというのは、まあこれから先 の、 そ、ね、その使われる方 の、 アイデア次第じゃないかと思いますけど、
もう三菱化学ではこの豆腐変換型有機太陽電池来年にもその、まあ、サンプルという形になるんでしょうか、供給していくという、
三菱化学がそういった会社にですね、こんな案があるけれどもどうでしょうかというのを出していくという、
具体的にどういった形で使っていくことがいいことかという研究がまた始まっていくわけですね、
ですね、
はい、まだだって本当に卵の状態ですね。
そうですね、
この卵が本当にかえってどう成長していくのかっていう、今まさにその時です ね、 ですね、
本当に一番大事な時ではありますね、一番また危ない時でもありますけれども、
夢は広がるばかりですけれども、ちょっとまだ開発段階ということで、
そうですね、そのプラスチックの上で変換できるんだけれども、どうしても熱を使うんですね、
はい、
でその熱がまだちょっと高くて、もうちょっと下げたいという、そうするとプラスチックもいろいろなプラスチックが使えるようになるし、
はい、
そういうことも今やってる最中ですね。
例えばこの塗布した元々のものが溶けてしまうとか、暑さで
変形するとか
変形してしまう、
あ、そういうなると困るので、プラスチックはその太陽温度というのがありますから、それ以下でちゃんと変換できるようにしないといけないと。
でもそれをこうクリアしていくと、それこそ本当に平面だけではなくて、例えば車の屋根とか、
そうですね、
そういったところにも、
使えるように。
待ってください、今私屋根って言いましたけど、今屋根は平面のイメージでした、じゃなくて
曲面
ボディに塗れるってことですよね。
で、横でも大丈夫ですね、
そのカラーリングするように。
そういうことですね。
わあ、じゃあ朝日を受け昼間は屋根から受けで、夕日も受けることができるというような、
全面発電できる可能性がありますね。
可能性がありますね、はい、あと例えば布にも塗布できるかもしれないですか。
布とかの場合ですと、またちょっと伸び縮みの問題あるかもしれないので、そこさえクリアすればできるようになると思いますね、
は
い。
電気などはライフラインの一つですので、それこそ災害が起こった時に電力の元がないと、そういう時に太陽があるじゃないかって、何かに使えていけるんじゃないですか。
そうですね、だから非常にこう軽くて持ち運びのできるような、
はい、
まあ、伸び縮みの問題をクリアして、テントのようなものを作れば、そのテントが発電しながら、中で位置を過ごせると、まあ、光はいらないかもしれないけど、あったかさとかそういうのはいりますから、
そうですね、
昼間はいいけど夜はとなると、昼間に蓄えておいて夜というのだとどうしてもバッテリーじゃないですけど、いりますから、そのためにはそういうのが非常に有用になると思いますね、
そういったもっと私たちの身近になるのは先かもしれませんけれども、2015年には市場にも
投入予定ですね。
うわすごいなって思う研究ですけれども、ここにたどり着くまでにはもういろんないろんないろんないろんないろんないろんな無駄なことも、
いやもう本当にいや本当に無駄なことをいっぱいしてますよね、研究なんかっていうのは本当成功するのはどうでしょうね、万が一っていう感じぐらいにしかないんじゃないかと思いますけどね、 まあ、それでも腐らずにやっていくっていうのは一つ、うん、あの重要なことですよね、
はい。
まあ、学生にはよく言うんですけれども、研究っていうか実験っていうのはいつも失敗し、だと思ったらいいと、うん、中に成功なのが一つでもあればそれでもいいんだからって、ね、はい、落ち込むなと いつも大体失敗するんで、
うん、一つの失敗を悔やんでる間に次のことをやった方がいいですよね。でも誰もまだ作ったことがないとか見たことがないっていうものにまずあの進めるっていうのがまた研究者のいいところじゃないですか。
そうですね。で、少なくとも自分が初めて生み出した化合物っていうのはやっぱりいっぱいあるんですよね、うん、で、まあ、そういうのが出てきたら、まあ、生み出した親としては絶対にそれはやっぱりあのどんな子供か全部調べておいて、そしたらそのうちその子はあの親の手を離れてものすごく化けるかもしれない、まあ、今回の化合物なんかまさにそうですよね、
はい。
でそうやって作った時にはそこをとても想像してなかったですけど、うんうん、それがいつの間にかいろんな人の手で育ててもらって、でこうやってあのもうすぐ化けるかもしれないって、これは非常に痛快なことですよね。
だって最初からその塗布変換型の有機太陽電池にしようと思って始めたわけではない。
全くないです。
全くない。
全くないです。
これももしかしたら無駄かななんていうのもちらっと思ったこともあるんですか。
多分その化合物を最初に作った学生さんは何になるんだろうと思って作ったと思いますね。で、その化合物を見たときに。これ加熱してごらん、そうすると色変わると思うよっていう形で、それが何になるかな、でも見たことないし面白いんじゃないっていうので始まったんですよね。
なるほど。
その子がまた化けるとはまだそこの時点では全然思わなかったですけど、
本当最初はもう小さなところといいますか。
そうです本当に、
あの実験室の片隅での会話ぐらいの、そうですことですよね。
お茶飲みながら、あれってなるんじゃないのみたいな、熱かけたら多分変わるよっていう、そこから始まりましたからね。
いやでもあの一部始終をずっとこうご覧になってきて、それがまたあの大きくこう変わっていくこの一連の流れをご覧になれてたというのはちょっと研究者としては幸せなことではないですか。そうです
ね。もう本当に、楽しい、自分の子供が育つようなね、そういうふうな、感じでおりますね。
ぜひこれからその愛媛大学でいろんな研究をしたいと思っている学生さんたちも同じようにその失敗を恐れずに、
そうですね、
いろんな人とこうコミュニケーション取りながら、
失敗かどうかっていうのは後の世の中が決めるわけですから、そんなもん自分で決めちゃダメですよね。
本当だ、世界が広がりますよね。これからもあのまだまだきっとこれどうなるんかなっていうような研究も続けながらだと、
はい、
思いますけれども、その中で本当にこう光り輝くものがまた2つ3つ4つと、ね、こぼれ落ちてくるような日が来るといいですね。
まあそれだけたくさんの、ブラックボックスを抱えながら、いつかあの目が出てないかと
ねえちょっと
見ながら
ガラクタのように、人にはこうガラクタのおもちゃ箱に見えるかもしれませんけど、
ね、掘り出してみて、
いやでも楽しい箱がたくさんできていくだと思います。今日楽しいお話どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は地域創生研究センターの野崎健也准教授にお話を伺います。お楽しみに。